光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは大阪ケジックコンベンション事務局長、鎌野義美牧師の聖書のお話、弱い時にこそ強い、お聞きください。
皆さん、おはようございます。いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。聖書には時々常識では理解できないことが書かれています。その中の一つが、今日お話しする私が弱い時にこそ私は強いという言葉です。弱い時にこそ強い、そんなバカなことがあるでしょうか。あります。例を挙げてみましょう。2020年は後の歴史の教科書にコロナウイルスの年と記録されるような年でした。20世紀には医療技術に格段の進歩があった時代です。さらに21世紀になって医療体制はさらに拡充されました。そんな時代に全世界で年間200万を超える人が同じ病気で命を失うなどと誰が想像できたでしょうか。最初の感染者が出てから1年以上経った現在でも、感染は収束するどころかもっと拡大しています。あのちっぽけなコロナウイルスに人事は負け続けているように思えます。確かに医療の進歩で人間は長生きできるようになりました。でもたとえ最高の手術を受け、高価な薬を用いても人間はいつか死にます。コロナウイルスに効くワクチンはできるでしょう。でも新種のウイルスが発生したらまた同じことの繰り返しです。今回の状況を見て、私は人間の弱さを改めて思い知らされました。もちろんこの病気と戦っている多くの患者さんの苦しみに胸は痛みます。また命がけで治療に当たっておられる多くの医療関係者の働きに感謝してはいます。しかし人間には体力の限界があり、能力の不足があります。そんな私たちに聖書は、自分は弱いということを謙遜に認めた人こそ本当に強い人なのだと力強く宣言するのです。弱い時にこそ強いと書き記したのは、今から2000年ほど前に生きたパウロという人物でした。彼は当時の最高の教育を受け、地中海沿岸の町々を巡ってキリストの教えを広く伝えた人です。しかし彼は何かの病に苦しんでいたようで、自分が元気でもっともっと働けるように神に祈ったと記しています。その時神は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れると答えられたというのです。自分の弱さを知ることは実は神の恵みなのだ、彼は叫ぶのでした。私がある教会でこのお話をした時のことです。車椅子に乗った年配の男性がおいでくださって、私にこう話してくださいました。聖書に書かれていることは本当です。私は交通事故で体の自由を失って初めて、自分の力で何でもできると思っていたことがどれほど愚かだったことかに気づきました。不自由になってやっと自分の弱さが分かりました。しかしそれとともに、こんな弱くて高慢なものでも愛してくださってる神がおられることに目が開かれました。皆さん、弱さが分かってこそ初めて気づくことがあるのです。病気になって初めて健康のありがたさが分かったという方にはよくお会いします。聖書の示す神は、自分は強い、何でもできると思っている 強い人には理解できません。神などいなくても自分の力で何でもできるという強い人は、神に頼っている人を弱い人だと考えます。でも自分の力の限界を知っている弱い人は、人間をはるかに超えるお方に信頼し、この方が自分の弱さを補ってくださることを喜ぶことができるのです。そういう人はたとえ病気になった時でも、あるいは死に直面した時でも失望しません。いえ、こんな弱い自分をも愛してくださる方がおられることを喜ぶことができるのです。私は牧師という立場上、臨終を迎える人の枕辺に何度か立つことがありました。その時私はいつも次のような聖書の言葉を読むことにしています。お読みします。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。その言葉を聞いた方はうっすらと涙を流し、眠るように地上の生涯を終えていかれました。その姿に私は、弱い時にこそ強いということは本当だと確信しました。人間の最も弱い時にこそ最も強い姿を見ることができたからです。来週の水曜、木曜、金曜の3日間、ケゼックコンペンションというキリスト教の集会が開かれます。弱い人間を強くする聖書のメッセージが語られますので、後のアナウンスをメモに書き留め、ぜひご参加ください。お祈りします。神様、私は自分の弱さをよく知っています。だからこそ、目に見えなくても共にいてくださるあなたを信頼いたします。この世に生きる毎日毎日、そして地上の生涯を終えるその日まで、私を守ってください。キリストのお名前によって祈ります。アーメン。